町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
今日は人種の多様性を強みとしてきたアメリカ社会の価値観が揺さぶられているというお話からお伝えしましょう。アメリカ連邦最高裁判所は先月29日、アメリカの大学が入学選考で採用しているアファーマティブアクション、積極的差別是正措置について合衆国憲法に反するという判断を示しました。
このアファーマティブアクションは大学の入学選考で黒人や中南米系を優遇する措置です。歴史的な背景や居住地、親の年収、教育水準などで不利な立場にあるとされるマイノリティ、少数派の機会を保障するというものです。で、今回の判決はハーバード大学とノースカロライナ大学のアファーマティブアクションを対象に、学生は人種ではなく個人としての経験に基づいて評価されなくてはならないとし、アジア系や白人に対する逆差別だと反対してきた白人保守系の主張に沿った判断を下しました。
歴史的転換点とも取れる判決の背景には、トランプ前大統領が在任中に最高裁判事に3人の保守者を任命、定員9人の判事のうち6人が保守派となったことがあります。白人労働者階級の不満を後ろ盾に大統領職に就いたトランプ氏の人事が、ケネディ大統領の大統領令や公民権運動を経て生まれたアメリカ社会の仕組みを根底から揺るがしているだけでなく、同じ価値観に基づく奨学金制度や雇用、昇進の仕組みなど様々な分野で時計の針を逆戻りさせかねない事態に陥っていると言えます。
実際バイデン大統領は今回の判決に強く反発しています。最高裁の判断には全く同意しない、アメリカの大学は人種的に多様な方がより強い、アメリカもそうだという声明を発表しました。声明を発表した後の記者団からの質問には、正常な裁判所ではないとまで言い切っています。
一部には最高裁は黒人や中南米系と同じマイノリティでありながら、アファーマティブアクションが原因で人一倍優秀な成績を残さないと有名大学に入れないことに不満を強めていたアジア系の存在に着目したのだと解説する向きもあります。しかし最高裁の超保守的な判断は、昨年全米の各州がそれぞれ人工妊娠中絶を非合法化できるというドブス判決に続くものとなっています。アメリカ社会の分断という火に新たな油を注がないか懸念されています。それではこの後も、今日も、カウントダウンと深掘り、今週これだけはテイクノートしていただきたい政治、外交、経済などのニュースを僕が厳選してお伝えします。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り、今週のニュースカウントダウン。
はい、番組前半はニュースカウントダウン、まずは番外のニュースです。
日経平均株価が今日で4日続落、一時400円を超す下げに。水曜日、台湾の半導体受託生産大手力商が日本工場の建設計画を発表。 SBI ホールディングスと組んで2020年代半ばの稼働を視野に。反乱を起こしたワグネルのプリゴジン氏、ロシア国民からの支持率は 55% から29% に、ロシアの独立系団体の調査で火曜日に判明。
プリゴジン氏の去就ですが、ベラルーシのルカシェンコ大統領は昨日、ロシアにいる、ベラルーシにはいないと発言しています。それではニュースカウントダウン、今週第5位のニュースからご紹介しましょう。
火曜日、名古屋港の情報管理システムがランサムウェアに感染し、コンテナの搬入搬出がストップ。2日経った昨日の朝にはシステムが復旧、夕方には搬入作業も再開されました。
名古屋港と愛知県警によると、システムとつながるプリンターからロシアを拠点とするハッカー集団ロックビットの名前が書かれた脅迫文がアウトプットされたとのことです。はい、ロックビットは多くのハッカー集団が摘発されたり崩壊したりする中で生き残っている数少ない集団と言われています。名古屋港は貨物取扱量が全国一、長引けば、自動車の輸出などに影響が出かねないと懸念されていました。次に行きましょう。4位のニュースはこれです。
パレスチナ自治区ジェニンでイスラエル軍が月曜日から2日間にわたった軍事作戦を完了。パレスチナ保健当局はおととい、パレスチナ人の死者が12人になったと発表しました。イスラエルのネタニヤフ首相はこれで終わりではなく、テロ根絶まで続けると主張しています。
国連のグテーレス事務総長はイスラエルの行為をヨルダン川西岸地区における近年で最悪の暴力行為だと非難し、イスラエルに対して自制と国際法の遵守を強く求めました。こうした暴挙が許されてきたのはアメリカの容認性があるからです。ロシア軍のウクライナ侵攻を非難する以上、イスラエルの行為にも厳しく当たるべきだと申し上げておきたいと思います。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
ザポロジエ原発をめぐり緊張高まる。ロシアが占拠するウクライナ南部のザポロジエ原発に爆発物のような物体が設置されたとウクライナ側が発表。これに対しロシアが反発している問題で、 IAEA 国際原子力機関は水曜日、原子炉建屋の屋根を含めロシア側に調査範囲の拡大を求めていると明らかにしました。
アメリカのシンクタンクの戦争研究所は火曜日、ザポロジエ原発に対するロシアの限定的な妨害行為が大規模な放射線事故を引き起こす可能性は低いという分析を発表しています。とはいえ IAEA のグロッシー事務局長は水曜日、東京電力の福島第一原子力発電所の視察の後、記者団の取材に応じる形で決して安心できる状況ではないと警鐘を鳴らしています。では2位のニュースはこれです。
東京電力福島第一原子力発電所の処理済みの汚染水、8月にも海洋放出へ。火曜日、 IAEA が日本の取り組みは国際的な安全基準に合致していると報告したことを受けて、政府は放出に向けた最終調整に入りました。 IAEA のグロッシー事務局長は、最後の一滴が安全に放出し終わるまで IAEA は福島にとどまるとしています。
これあんまり言わなくなってるんですけど、はい、処理済み汚染水の保管っていうのは、その福島第一原発事故の処理費用を膨らませて国民負担を押し上げてきた問題です。ストロンチウムなどの放射性物質を除去した上で、残った H3 トリチウムを含む処理済み汚染水の濃度を基準値以下に薄めて海に放出することは必要な措置と言わざるを得ません。はい、まあ、そもそも国際的に認められている措置である上、 IAEA がある種のお墨付きを与えてくれた以上、放出を急ぐのも当然でしょう。まあ、結局のところあの事故が起きてしまった以上やむを得ないんだと僕は思います。ただ今一度日本に対する批判を続ける中国としっかり対話をしてほしい。韓国は今回の IAEA 報告もあり、国としては容認姿勢に転換していますが、中国は自国の原発がトリチウムを含む排水を海に放出している事実を棚上げにして日本への批判を続けているからです。国際世論にもこの事実を幅広く知ってもらうべきではないでしょうか。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
殺傷能力のある武器の輸出は現状でも可能。防衛装備移転三原則の見直しへ自民公明両党が論点を取りまとめ。現在は安全保障面で関係のある国への輸出の対象を救難・輸送など5つの類型に限定していますが、これに該当すれば武器を搭載することは可能ではないかという新たな解釈で一致。5類型そのものを撤廃するか存続させるかが焦点となっています。町田さん、ある通信社が5月に行った調査で、世論の4分の3が武器輸出に慎重なのに、政府与党は今なぜこの武器輸出の拡大というのを急ぐんでしょうか。
そうですよね、解禁すべきという人 20% しかいなかったんですよね。はい、まあ、表向きはウクライナの戦争が長期化する中でウクライナ支援をもっと本格化したいと、まあ、政府与党は説明していますが、現実には政府与党にはこれまで武器輸出を抑制してきた結果として、ここ20年の間に100を超える企業が防衛関連事業から撤退し、このままだと喫緊の課題である日本の防衛力強化がおぼつかない なくなりかねないっていう期間が背景にあると言われています。はい、まあ、ちなみにお隣韓国の防衛装備品の輸出額なんですが、ロシアのウクライナ侵攻を機にポーランドから大量買い付けを獲得した結果、去年2兆4000億円と一昨年の 2.5 倍に急増しています。なのでこれに日本も続けっていう思いもあるんじゃないでしょうか。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り。今日は日本郵政とヤマトホールディングスの歴史的提携の意味を検証します。
今日の深掘り。
さて、今日のニュース深掘りのテーマは、
日本郵政とヤマトの提携、過去の付けの修復で協力を打ち出したが本当に大丈夫なの。日本郵政グループの取材は民営化以来、町田さんのジャーナリストとしてのライフワーク的なテーマですよね。はい、実際本も書かれていますし、ゆうちょ銀行の社外取締役も6年間務められました。またこのテーマで国会証言もされています。最近の講談社現代ビジネスの連載でもこのテーマで記事を書いていらっしゃいますが、今日あえて取り上げようと決めたのはなぜでしょうか。
まあ、独立の立場で取材していると今2つ気になる動きが出てるからなんですね。はい、で1つ目は保守系の政治圧力団体としての全徳、全国特定郵便局長会と革新系の労働組合のうち、保守系の方の永田町での存在感が急回復していることがあります。はい、きっかけは自民党と公明党の間の選挙協力に隙間風が吹き、自民党が次期総選挙に向けて全徳との関係再構築に動いているからなんです。全徳は戦後長らく政治圧力団体として異彩を放ち高い関心を集めてきました。過去数年鳴かず飛ばずだった経営にも大きな影響を与えかねない動きと言えます。はい、二つ目はそんな中で歴史的な対立を繰り返してきたヤマトホールディングスとの間で提携のニュースが飛び出したことです。基本的には双方の非効率部門を補う話として評価できるんですが、発表内容のあまりの曖昧さにはリスクも感じられるところとなっています。杉浦さん、この先月19日の発表の、提携のニュースですけど、おさらいしてもらえますか。
はい、日本郵政グループとヤマトホールディングスは、ヤマト運輸がメール便などの配達を日本郵便にすべて委託すると発表しました。これに伴ってヤマトはメール便サービスであるクルネコ DM 便を来年1月末で終了。代わりに日本郵便の U メールを活用し、クルネコ U メールを始めます。またフリーマーケットアプリのメルカリなどで利用者が多いネコポスのサービスは来年度末までに段階的に終了、クロネコ U パケットに切り替えるということです。
率直に言ってですね、ようやくその過去の経営のミスジャッジのつけといえる不採算部門のテコ入れで双方が協力し合う合意ができたなと僕は感じています。はい、というのもこの2社には長きにわたる対立があったからです。話は1976年に遡ります。ヤマトは2代目社長の小倉正夫氏が黒猫ヤマトの宅急便で民間として初めて宅配便ビジネスに参入し、快進撃を開始していました。まあ、杉浦さんや若いリスナーの方はご存じないかもしれませんが、それまでの宅配便といえば郵便局が取り扱う郵便小包、つまり現在のUパックだけでした。でしかも郵便局では国家公務員であることを鼻にかけたような郵便局員が小包の紐は二重にかけろなどと利用者に対して命令口調で指示することも珍しくもない、まあ、とっても傲慢な対応がまかり通っていたんですね。
そうだったんですね。
それでそんな郵便局に反感を抱いていた幅広い利用者から大和の宅急便参入は喝采を浴びて順調に郵便局の牙城を切り崩しました。で、まあ、そして2匹目の土壌を狙って、新たに打ち出したのがメール便への参入だったわけです。でもこれはなかなかうまくいきませんでした。
普通に考えて郵政側も黙っていなかったんでしょうね。
そうなんですよね。まあ、具体的に言うと法律で規定されている信書の概念などを武器に大きく立ちはだかりました。はい、信書って今一つわからない方も多いと思うんで、郵便法と信書便法で特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書と定義されているものです。はい、まあ、そしてこれに当てはまるものが ものすごく多いんですよね。まあ一旦でいいですから、杉浦さんちょっと紹介してくれますか。
はい。まあ、いわゆる手紙はもちろん、請求書、領収書、見積書、納品書、確定申告書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、健康保険証、登記簿謄本、車検証、免許証、まあ、このあたりまではまあそうだろうなと思うんですが、履歴書や結婚式の招待状、健康診断の結果の通知書なんかも新書に該当するんだそうです。
まあ、今の説明聞いてるとうんざりしたかもしれませんけどまあ半分にも満たないんですよね、実はね。それでさらにこういったものとは一見無関係に見えるダイレクトメールであっても、文書自体に受取人が記載されているものは新書であると定められていて、かつ当時の郵便法第4条はこういった新書類は民間の運送会社は取り扱ってはならないと規制していました。
そういった法律なんですね。この、まあ、お役所側ががっちり守られているというか、
まあ、あの根底にはね、まあ、わがままみたいな話ではなくて、赤字の山間僻地でサービスを維持するためには儲かる地域だけでいいとこ取りすることは許さないぞっていう考え方があったことはあったんですが、まあ、しかし当時の郵政省、現在の日本郵便はこれを盾に新書と定義されるものはもちろん、荷物の中に新書が入っている場合、つまりに荷物の中に 手紙が混じっている場合も民間業者が取り扱うことは法律に違反すると主張して大和の参入を牽制したわけですね。まあ、しかし大和は1997年に一般的な反則などの印刷物は新書に当たらないと半ば強引にメール便の取り扱いを開始、一方郵政側はそれからも新書が入っていれば違法行為になると主張して圧力をかけ続けてきました。で、まあ、当時の大和の本当の狙いは、一箇所に大量に配達できて手間のかからない年賀状を扱いたかっただけだろうっていう指摘をする人もいるんですが、まあ、大和は振り上げた拳をうまく下ろせなかったわけです。
でもそんなに苦労して始めたメール便を今回大和は突然日本郵政との協業にするわけですよね。ちょっと不思議だなと思うんですが、
まあ、その格好の口実になったのが、トラックドライバーの残業規制が強化されて、運転手不足が懸念されるいわゆる物流業界の2024年問題、加えてカーボンニュートラル実現のためにも役立つと説明しています。はい、でも僕はこれらはあくまでも表向きの口実に過ぎず、実態はだいぶニュアンスが違うんじゃないか、嘘くさいんじゃないかと思ってるんですね。
ではお知らせの後、大和と日本郵政の歴史的提携の裏、さらに深掘ります。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、日本郵政と大和の提携、過去の付けの修復で協力を打ち出したが本当に大丈夫なのと題してお送りしています。
はい、あのお知らせの前は、大和と郵政が、協業するにあたってトラックドライバーの不足とかカーボンニュートラルとか言ってるけど実は違うだろうと言いました。はい、でここからちょっとその根拠を話しますね。はい、根拠の一つ目は、メール便で大和は思ったほど儲からなかったということです。つまり宅配便に続く2匹目の土壌はいなかった。なぜならメール便で送る新書手紙と宅配便で送る荷物、どちらもお客さんに届ける事業なので、2つ両方を兼業すると、経営効率が良いと思われがちなんですが、実は2つ兼業するメリットってほとんどないんです。例えば配達手段の違いを見ると明らかなんですよ。メール便を配達しているところ、杉浦さんも見たことありますよね。
もちろんです。自転車やバイクで配達されてますよね。
その通りです。まあ、軽くて小さいですから狭いところも入れて、配達中の駐車スペースもいらないバイクや自転車が最適なんです。一方宅配便となると概して大きくて重いので配達には車が必要です。つまりこの2つを兼営しようとすれば2種類の配送ネットワークが必要になるんです。
なるほど、2つ一緒にやるっていうのは非効率なんですね。
そうなんです。で、新書便紛争の勃発当時の会長だった大和の小倉正夫さんは、創業者の次男で中高の祖と言われた人物です。でこの人が何度も何度も有望な事業だ、規制緩和が必要だ、民間への解放が求められると主張しまくった手前、儲からないからやめられない、いや儲からないからやらないとは言えない、まあ、痩せ我慢し続けてきたっていうのが実態だったんです。 でさらに大和は参入の段階で間違った判断をしただけじゃなくて、せっかくの軌道修正のチャンスも逸してしまいました。それは2003年4月のことなんですが、郵便事業の民間企業への全面開放を唱えた当時の小泉純一郎総理の肝煎りで、新書便法が新たに制定され、新書の取り扱いが国の独占事業ではなくなった時のことなんです。この結果、大和はメール便で取り扱っていた反則などの印刷物以外にも民間企業の参入が認められたにもかかわらず、大和の経営陣はこの本格参入の決断をしませんでした。
なぜですか？条件が厳しかったとかですか？
ちなみにこの時の参入の条件は、全国に10万本のポストの設置が必要というものだったんです。
10万本のポスト、なかなかハードル高そうですね。
一見するとそうですよね。だけど実態はね、数多くの民間企業の中で大和だけを参入させるための絶妙のハードル設定だったんです。つまり当時大和はすでに全国に30万箇所の拠点があったんで、十分10万本のポストを受けるよねって話だったんですね。でつまりですよ、その国営郵政事業側が独占を放棄してもいい、その代わり大和だけ入れて2社稼ぐなら、まあ採算も取れてやっていけたろうと、そういう考えで作った出来レースのような基準だったんです。それにもかかわらず、大和は新書の取扱業者にならない判断を自ら下しました。もちろん大和からの陳情に答えた小泉さんははしごを外された格好で激怒しました。
それはそうでしょうね。
しかもですよ、意外なことにその判断にはメール便を始めた小倉正夫氏が深く関わっていたっていうんです。
それはどういうことですか？
これ小倉氏自身が本の中で明らかに、ご自身の本の中で明らかにしてるんですが、当時一線すでに退いていたんですけども、新書便法に関わるべきではないと大和刑事に人を介して伝え、参入を断入させたっていう話が書かれてるんですね。で、小泉氏との行き先についても、総理の顔を立てるといった義理人情に縛られず筋を通したと、ご自身胸を張る言葉が綴られているんです。これが事実ならば、今の常識で言えば会社としてのガバナンスが不全、老害と見られても不思議ないわけですが、ともあれ小倉氏の介入で大和は日本郵政と互角に戦うチャンスを逸してしまったわけです。で、その結果、配達は非効率なまま、加えてメール便に新書が混じることも懸念しなければならない状態が続いたため、メール便は最後まで宅配便のような収益の柱に育つことがなかったわけです。そんな過去の経営判断の失敗を表面化させずに手詰まりさするのに絶好のチャンスが巡ってきた、それが2024年問題やカーボンニュートラルだったというわけです。
大和側の理由というのは分かりました。でも日本郵政側にもメリットがないと引き受けないですよね。
そこは当然ですよね。実は日本郵政も長年痩せ我慢して、小包みの進化系である U パック、郵政版の宅配便の、事業環境整備に取り組んできたものの、多すぎる全国の郵便局ネットワーク、店舗数などがネックになって、なかなか経営効率を上げられずにいたのが実情だったんです。ですから、収益界の拡大、ネコポスや DM の配送の受託は願ってもない、消費というわけですね。ただ繰り返しますが、この協業は決して悪いものないと僕は思っています。双方の弱点を解消して収益力向上に役立つ可能性があるという点はポジティブに評価すべきですし、結果的に物流業界の一部で模索されている、業務提携、これを増やしていく、効果もあるんだと思います。ただ両者が今回の協業の理由を2024年問題とかカーボンニュートラルという社会問題の解決を目指すための措置だと説明しているのは違いますよね。むしろ過去の経営判断の失敗を積極的に開示して、歴史的な負の遺産を解消するとアピールするべきではなかったかと僕は思います。それから発表された合意内容もあまりにもアバウト、郵政は民営化前後から日通のペリカン便との統合失敗、オーストラリアの国際輸送物流会社トールの買収失敗、そしておととし1500億円出資した楽天の株価下落で、この4月から6月期におよそ850億円の特別損失を計上する失敗を犯してます。失敗の繰り返しなんですね。今度こそきっちり提携条件詰めておかないと、せっかくの歴史的偉業を成功に導かないリスクがあると僕はそう見ています。
以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、今日は、日本郵政と、大和の、歴史的提携について取り上げました。まあ、これからもこの提携、紆余曲折が出てくるんだろうと思いますので、まあ、番組として引き続ききっちりモニターしていきたいと思っています。
そうですね、まあ、利用する側としては便利になったり料金が下がると嬉しいな、なんて、
まあ、健全な競争が一番ですよね。そういう意味ではね、
はい、これからもウォッチしていきましょう。さあ、番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページのメール送信フォームからメールでお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。